今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の4章15節です。ヨハネによる福音書の4章15節。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたは私たちにとって誠の泉です。あなたのところに来るものは、決して乾くことがなく、また飢えることがありません。イエス様、私たちがもはや恥ずかしい思いをしたり、人目をはばかって気にしたり、熱い思いをして、その恥を忍んで、隠れて水に来なくても良いように、私たちに永遠の命へとほとばしる水、命の水、それも永遠の命へとほとばしり、川川となって流れ出る水を私たちに今日ください。これに預かる一人一人が、本当に今日あなたからその水を受けて、潤され、全くもって渇きが癒され、満たされ、そしてその水をさらに多くの人々に流し出すものとして作り変えてください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を整えてください。今日もあなたの命の御言葉を、ただ命としてしっかりといただき尽くすことができますように、イエスをどうぞこれからの時をあなたが導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、誠の命の泉なる、イエス様の名前によって、祝福してお祈りいたします。アーメン。この女、彼女がイエス様に言ったこの女、彼女はですね、このヨハネの福音書の4章さ、初めから読んでいけばわかるんですけども、サマリアというところにイエス様とまたその弟子たち一行は通っていきました。で、そのサマリアというところはですね、イスラエルからは異邦人の地、罪深い人たちが住む、そういう汚れた人々としてイスラエルの人々からは、そう蔑まれておりました。で、それでイスラエルの人たちと、サマリアの人たちは、縁がない、状態で、それでですけども、イエス様と、その弟子たち一行はこのサマリアの町を、通っていかなくてはなりませんでした。で、6節を見ますと、そこにはヤコブの井戸があった。で、イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。聖書でいうところの、この新約聖書でいうところの6時というのは、今でいうところのちょうど正午ぐらいですね。昼の12時です。あそこは、とても暑い地方です。12時という時間になると、もう本当に砂漠のようにですね、すごく暑くなって、カラカラに乾いて、太陽の日差しがもう肌に刺すように強い、そういう時刻です。ですから、人があまり出歩くにはですね、ちょっときつい、苦しい時間です。でも、イエス様とその一行は、この、ヤコブの井戸のところ、そこで、イエス様は旅の疲れで、そこに井戸の傍らに腰を、下ろしておられました。で、それで弟子たちはですね、また別のところに、 食事を用意するために出かけていき、ですからイエス様が一人がですね、このヤコブの井戸のところ、そこに旅の疲れで、イエス様はお一人が疲れてですね、腰を下ろしておられました。イエス様も疲れるんです。神の子供といえども、人の子として現れました。人間としての体の性質、当然人間は疲れます。眠ります。また、ね、排便もします。イエス様は、ですから、本当に働き多くですね、多くの人々に、その御国の福音を届けるために、疲れておられました。もう昼となく夜となく、働き同士で、まあ、友なき者の友となって、本当に虐げられている人を救うために、あちらこちらと渡り歩いて疲れておりました。そしてイエス様がこの井戸の傍らで腰を下ろしておられたところ、時は12時頃、昼の12時頃、暑い盛り。まあ人は、まず出歩かない時間です。ところがですね、この井戸のところに、一人の女が水を汲みにやってきました。何節見ますと、ね、一人のサマリアの女が水を汲みに来た。サマリアの女です。イエス様は、イスラエルの男、人々から、まあ、ラビと呼ばれているような、そういう人です。サマリア、それに引き換え、このサマリアの女は、ね、ちょっと罪深い生活を送っておりました。で、そのサマリアの女が水を汲みに来て、ね、まあ人が、まあ、普通だったら誰もいないはずのこの時間、その井戸に水を汲みに来たんですけども、まあ、それには訳があったんですね。なんで人目をはばかって人のいない時間に、暑い盛りの時間に、彼女は水を汲みに来なくてはならなかったのか。それはまた後ほどわかります。とにかくそこでイエス様とばったり出くわすんです、この女は。思いがけず。イエス様がどういうお方であるかも知らず、一人の、ね、ユダヤ人の男が井戸のところにいる。ちょっと気まずい思いをしたかもしれません。とにかく彼女は、ね、水を汲みに来たので、水を汲むために井戸のところに降りていったんですけども、でもそこでですね、イエス様は声をかけます。私に水を飲ませてください。まあ、弟子たちは買い物に出かけていて、ここではイエス様はお一人だったんですけども、そこでサマリアの女はですね、声をかけられて驚くんですね。9節のところでは、あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女にの私に飲み水を表にお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。まあ、ですからびっくりしたんですね。で、そこでイエス様は答えて言われます。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。本当に不思議なことを言う男性だなと思ったでしょう、彼女は。ね、水を飲ませてくれ、言うんです。で、しかも、水を飲ませてくれというものが、誰であるのかを、もし知っていたならば、もうあなたの方から求めていたことだろうと。で、しかも、その人は、そうするならば、あなたに生ける水を与えたことでしょう、言うんです。この男性に、水を与えるならば、その男性は、生ける水をお返しとして、ね、返してくれる。で、十節、彼女は言います。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手にお入れになるのですか？あなたは、私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか？ヤコブは、私たちに、この井戸を与え、彼自身も、彼の子供たちも、家畜も、この井戸から飲んだのです。この井戸を掘った、この井戸はヤコブの井戸というものです。 まあ、現在どこにあるのか、それは、まあ、ここではないか、あちらではないか、まあ、いろいろ言われてはいるんですけども、とにかくこのヤコブの井戸はですね、穴を掘って、で、それで、その水源に行き当たって、それでそこから水がほとばし出るような、そんな、泉のようなところではなく、むしろですね、雨が降って水が溜まったら、その水溜め、ね、その水溜めを溜めてる状態で、まあそのような井戸だったようです。ですから自分から水を湧き出すものではなく、人が掘って、で、それで、そこに雨水などが溜まって、で、その溜まった雨水を、ね、人々が、そこから飲む、まあ、そのような井戸だったと言われております。で、この、ね、彼女は、まあ、日々この井戸によって養われておりました。この周辺の人々もそうです。で、これを掘ったヤコブ自身も、このヤコブ自身が掘ったこの井戸から汲んで、飲んで、そうして、おりました。で、それで彼女は、ね、あなたは、ね、私たちの先祖ヤコブよりも偉大なのですか、ね、ヤコブはこの井戸を掘りました。で、その、ね、ヤコブ自身も飲んだし、また私たちの先祖も、また私自身もこの井戸から飲んでいます。でもこの井戸よりももっと優れた、その生ける水をあなたは与えることが果たしておできになるんですか、ね、そのように問いかけたんですね。彼女自身、イエス様を知らなかったんです。確かにイエス様はヤコブよりも偉大なお方です。そして人間が掘った水ためよりもはるかに優れた水を、ね、与えていることがおできになるお方です。13節でイエス様を答えて言われています。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。アメン。人はですね、水を飲まなくては生きていけないですね。食べ物を食べなくては生きていけないですね。そのように人は、ひきりなしにと言いますか、まあ、一日に、ね、一度や二度、三度、食事やまた水分を補給しなくては生きておれません。そして水を飲めばまた再び喉は渇きますね。水を飲んでも6時間8時間もすれば水を補給していなければ喉は渇きます。水を飲めばまた渇くんです。そして私たちは本当に多くの、ね、この水に似た、ものを持っており、また渇きを持っており、そしてその渇きをひっきりなしに補給しなくてはならない存在です、ね、食べ物もそうでした。また私たちは本当に愛に飢え渇くものです。人とのその交わりも欲しております、ね、人との交わりが一切ないとするならば人は生きていきません。私たちはですからいろいろな水を飲みながらまた渇き、ね、愛情に渇き、食料に渇き、そうこうして私たちは乾いては補給し、乾いては補給し、そのようにして生きております。でも世が提供するものは、取っても取っても、また再び乾いていくものです。彼女も、ね、水に乾いていただけでなく、いろいろな面において彼女は乾いておりました。でも、イエス様が与えてくださる水、それを飲むものは、誰でも決して乾くことがないと。で、しかもイエス様が与える水は、まあ、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出る、言うんです。ちなみに、まあ、このヤコブの井戸はですね、水が湧かないところでしたけども、もともと井戸という、まあ、ギリシャ語はですね、ペーゲー言います。ペーゲーというギリシャ語は、まあ、井戸という意味もあり、また泉という意味もあります。噴水という意味もあります。ただ、まあ、概してですね、このヤコブの井戸のように、ただの水ためもまた、ペーゲーという言葉が使っておりますけれども、しかし、イエス様はですね、永遠の命への水が湧き出るようになる。この、ただのペーゲーがですね、そこにさらに、ハローマイというギリシャ語が加えられ、 要するにもう水が噴出する、噴水、もう純粋に水がほとばしり出るあの噴水ですね。ハローマイというギリシャ語は、永遠の命への水が湧き出る、この湧き出るという言葉がハローマイですけれども、湧き出るようになるんです。ただの水溜めが、水がほとばしり出るように、もう自ら水をどんどん産出するようになっていく。私が与える水を飲むものはもはや決して乾くことがない、むしろその人の内からほとばしり出てくるようになると言うんです。で、そこで女はイエス様に言うんです。もう本当にカラカラに干からびたような生活送っていた彼女はもう言うんですね。15節、女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いように、その水を私にください。女だけでなく、人は誰でも乾いているものです。そして本当に多くの苦労をしながら水を汲みに来て、時にはもう恥を忍んで、でもそれでも水は必要、水を汲みに、あるいは水でなくても、ね、生活に必要なものとか、あるいは本当に人は愛情に飢え渇くものです。愛情をですね、本当に恥を忍んで、昼の暑い盛りであろうとも、それでも人は愛を求めてさまよい歩き、それを求めて汲み出そうとしま、しては汲み出しては乾き、また疲れ、それでもさまよい歩いて汲み出しては乾いて、ということを行っております。女はその、ね、乾きの本質が癒されたいと願っておりました。もう私が乾くことがないように、そしてもうここまでわざわざ汲みに来なくても良いように、先生、その水を私にくださいと求めました。まずはですね、皆さんもイエス様に求めるところから始めるべきです。そしてその前にですね、イエス様はこのサマリアの女に、私に水を飲ませてくださいとイエス様はおっしゃいましたね。イエス様はまずサマリアの女に、私に水を飲ませてくださいと言いました。まず女の側からイエス様に水を飲ませる必要があるんです。皆さんもイエス様からですね、もしその命の泉、ほとばしる出てくる、もう決して乾くことのない泉を欲しいのであるならば、まず皆さんの側がイエス様に、ね、水を飲ませて、水を提供してあげる必要があるんです、ね、よく昔の人は井戸を使っていたんですけど、井戸が出なくなった時、ね、呼び水というものを、ね、その方法を使いました。もう出なくなってしまった井戸に、一定量の水をですね、ジャバジャバと流し込む。そうすると水が呼び出されるんですね。そうして、それまで出なくなっていた井戸がどんどん、ね、出るようになる、ね。それを呼び水と言うんですけども、私たちも呼び水が必要なんです。まず皆さんの側がイエス様に水を、ね、イエス様の乾きを潤して差し上げる必要があるんです。まず皆さんがイエス様の渇き、もう本当にイエス様はですね、この世のありさまを見て嘆いておられます。悲しんでおられます。この世の本当に人々の罪深い状況、また人々のその上渇いている様、霊的に渇いている様、それを見て渇いておられます。イエス様にとっての食料、それはこの34節に書いてあります通り、私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物ですとあります。イエス様の食物、イエス様が飲むもの、それは御父の御心を行うこと、その父なる神様の御業を成し遂げることがイエス様の食物です。ですからまず皆さん自身がですね、イエス様に食物、イエス様に飲み物を提供するために、皆さん自身が父なる神様の御心をまず聞いて、それを守り行うこと、 従順服従してそれを実行するという水をイエス様にまず与える必要があるんです。それをイエス様に与えるならば、イエス様がですね、それを呼び水としてですね、皆さんに生ける水を、泉となっていく水、永遠の命へと湧き出ていく泉を皆さんにイエス様が与えてくださるんです。女はイエス様に求めました。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いように、その水を私にくださいと。人のその乾きの本質、それを癒すためにはまず本質に触れなくてはなりません。イエス様は早速本質に触れました。この女の本質です。16節でイエス様は彼女に言われました。行って、あなたの夫をここに呼んできなさいと、イエス様はおっしゃいました。この女の渇きの本質は夫です。男性。この本質を女は疲れてですね、ちょっとたじろぎます。17節。女は答えて言った。私には夫はありません。そうです。彼女には夫はいないんです。しかし、彼女は夫を非常に求めている。でも、絶望している夫が彼女にはいないという、この本質、そしてそこから出てくる渇き、これを彼女は抱えておりました。そうです。彼女には夫がありません。イエス様は言われます。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのは、あなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。イエス様は、もう、まっすぐに本質をついていきます。女が、もう、水をくださいと言ったらですね、もう、まっすぐにですね、その水を与えんがために、どんどん本質から本質をついていくんですね。皆さんもそうです。渇きの本質が癒されたいでしょうか。であるならば、まず皆さんの側がイエス様に水を差し出し、イエス様に本質をさらしていただいて、そしてね、もう人に見られたくない本質、ついて欲しくない痛いところを、まずイエス様にですね、明け渡さなくてはならないんです。イエス様はね、この女に夫がないというのは最もであり、そしてこの女には、もともと夫が5人あった、ね。結婚を5回繰り返したけども、でも、その都度5回離婚して、そして今、男性と一緒にいるんですけども、でもそれは夫ではない。そのことをつきました。で、女は言います。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝するべき場所はエルサレムだと言われます。で、女は、この男性は、本当にただ者ではない。預言者だと。ね、自分の本質を見透かされて、恐れて、そして、礼拝することについて、このイエス様に問うんですね。まあ、ちょっと痛いところを突かれて、その礼拝ということ、ちょっと聖なる会話、そちらの方に、ね、話を、ずらして、そして、まあ、なんとかやりきろうとしたのかもしれません。で、そこでイエス様は彼女に言います。私の言うことを信じなさい。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのは、この山でもなく、エルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、真の礼拝者たちが、霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような礼拝、このような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は 霊と誠によって礼拝しなければなりません。アメン。ここではイエス様は礼拝することについて、それは、ね、霊と誠をもって礼拝するべきだと、ね、この山、あの山、ね、どの山、そうした場所、礼拝の形式、そうしたものではなく、ね、形のない霊と誠、誠というのは真理です。霊と真理によって、礼拝する、そのようなことを父はも、それを求めておられると言います。で、彼女はですね、イエス様に、まあ、よく、わからなかったのでしょう。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょうと。ね、彼女は、キリストと呼ばれるメシアが来られるということを、ね、知っていたんです。このサマリアという地方、ここは本当に、ユダヤからすれば、もう、異邦人の国として、蔑まれておりました。ね、礼拝するということについて、また真理ということについて、本当にそれを軽んじられている地方でした。でも、それでもこの女はですね、キリストと呼ばれるメシアの来られることを知っていたんです。彼女は、ね、5人の夫を持って、ね、もう本当に不貧困といいますか、なんか、もう尻がると言いますか、そういう風に見られがちではあるんですけど、でも彼女はですね、心に渇きを持っており、そして救われたいという願いがあり、そしてキリストと呼ばれるメシアが来られるとき、そのすべてを教えてくださる、すべての問題が解決されるということを彼女は、ね、知って信じていたんです。そして、ね、渇きを覚えておりました。もう私が渇くことがないように、もうここまで汲みに来なくても良いようにしてください。その心底からの、心の奥底からの願い、渇きがあったんです。だから、イエス様が来られた時、このように、ね、受け入れたんですね。彼女がそのことを言った時、彼女が、まあ、この男性、得体が知れない預言者だと思っていたんですけど、その男性、その預言者は、びっくりすることを言います。26です。あなたと話しているこの私がそれです。私がそれであると。私はある。まあ、エゴエイミーというギリシャ語ですから、私はある。私、存在する。そういうふうに、イエス様は彼女に言われたんです。で、その時、イエス様の弟子たちが戻ってきました。で、弟子たちは女、とイエス様が会話しているのを不思議に思っておられたんですけども、でもこの時彼女はですね、自分自身のその水瓶を置いて、28節、女は自分の水瓶を置いて町へ行き人々に言った。来て見てください。私のしたことを全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか、ね、女は自分の水瓶を置いていきました。それまでこの水瓶を持って、ね、日々、昼、暑い時間を見計らって人々に出会わないように、ね、彼女自分がしてきたことを恥ずかしいと思っていたんです。5人の男と結婚して5回とも離婚して終わった、ね、本当に恥ずかしいと思ってたから、もう誰も出歩きのしない暑い暑い乾き覚えるような昼の時間にこの水瓶を持って行き来していたんです。毎日毎日。その水瓶をもはや彼女は置いていきました。潤されたんです。イエス様と会話していくうちに彼女の霊のうちは潤されていったんです。水が流れ出るようになっていったんです。もはや、ね、今一緒にいる男性、同棲している、その男性に、ね、この水瓶を持って、日々往復するような、ね、そういう恥ずかしさから解放され、またそのような、ね、こと、自分自身のその渇きの本質、もう男という、ね、夫という、その渇きの本質も、イエス・キリストというお方によって満たされました。何もですね、 男性とか女性とかそういう異性問題とか結婚問題とかの渇きにだけイエス様は癒される、癒すような、なんか、恋愛成就の神みたいな、そんなものではないんです。あらゆる問題に対してイエス様はですね、渇きを満たしてくださるんです。恋愛とか結婚とか、ね、金銭とか、まあ、いろいろな問題が人生に湧き起こってくるんですけども、そのあらゆる問題に対してイエス様は渇きを満たしてくださるお方です。彼女は水瓶を置いて人々のところへと走っていきました。彼女は人々に対してはもう恥ずかしさを覚えて苦手意識を覚えていったんですけど、もはやですね、彼女のその過去にしてきたことのあのことこのこと、それはむしろ、ね、自分自身のことを人々に伝えて、イエス様このお方こそあのメシアなのですかと、ね、人々に告げ知らせて聞かなくてはならない、そういう今度はですね、霊的な渇き、霊的な欲求、それが湧き起こってきて、そして彼女は人々のところへと水瓶を置いて走っていったんです。私たちもイエス様によって潤されるのならば、本当に過去の自分のそういった恥とか、また人に見られたくないようなこととかですね、それはもう過去の遺物となるんです。大切に思っていた水瓶、それはもう、ね、人々にこの誠の泉なるイエス様を伝える上で、ね、もう水瓶を置くしかないんですね。そして人々のところに走っていって、ね、来てみてください、ね、私のしたこと全部言い当てた人がいる、この方がキリストなのかどうか、どうか皆さん見て来てください、ね、もはや彼女の今までしてきたことを、それはこのお方を伝えるためのネタになって、もう彼女は本当に潤されて喜びにあふれていったんですね。で、そこで人々はイエス様のところへと行きます。果たしてこの女は言っていたことは本当だろうかと、で、それでイエス様に会いに行くんですね。で、そこで人々がイエス様と出会い、人々がイエス様と交わり、イエス様と話した結果ですね、もうこの人々はこの女の言った通りであった、人々はそういうふうに言います。そして彼らはその女に言うんです。42節のところですね。あ、いえ、まず41節から42節をお読みします。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのです。アメン。この女がなんか素晴らしい大きなミニスターになって、もうこの女を通して養いを得なくてはならないではないんです。もう、ね、私たちはあなたが話したことによって信じているのではない、もう自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っている、ね、この人々、確かにこの人々はこのサマリアの女を通してイエス様を知りましたけれども、でももはや、ね、この女を通してイエス様を知る必要はない。彼が直接ですね、イエス様と話し、イエス様と自分で聞いて、イエス様の御言葉を自分の耳で聞いて、そしてこのお方が本当に世の救い主だと知った。これが、ね、本当に伝道のあり方であり、またこの女も、ね、本当にそれを望んだでしょうね。何もこの女は、ね、自分がミニスターとして自分の傘下に2人また3人10人20人、ね、ネズミ算式に、まあ子、孫、ひ孫が、ね、LINE ができて、そしてお金儲けするみたいな、そういう、MLM? まがいのことではないんです。命の問題であり、そして本当にイエス様ご自身、イエス様お一人が高められることこそが私たちの望みであり、人の望みであり、そして人はですね、ただイエス様にのみ潤されてこそ本当の救いを得るんです。人の心の渇きを満たすのはただイエス様です。もちろん体の必要もイエス様は満たしてくださいます。ただ私たち自身がまずですね、呼び水をイエス様に、ね、注がなくてはなりません。自分自身の器、自分の水瓶をまず空っぽにすること、まずそこから始まるんです。皆さん自身がですから、まずイエス様に心を捧げなくてはなりません。イエス様に 今こうして皆さん礼拝に来てね、この金曜日の夜に礼拝に来ております。ある程度のね、あのお財布もの中も使ったでしょう。時間も使っております。エネルギー、皆さん自身の体を使ってイエス様にまず注ぎ出しております。これからはどうか皆さん自身が本当にイエス様から命の泉、ほとばしり出てくる泉をいただくために、これから皆さん一人一人が祈り求めていきましょう。どうかますますイエス様に会って潤されて、皆さんの疲れ、それは癒され、そして皆さん自身がさらに多くの人々にこのイエス様という誠の泉を届けるものでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人がイエス様に求めましょう。イエス様にその決して乾くことのないというその水をくださいと、もうあのことこのことあそこまでしなくても乾くことがないように、その水を私に与えてくださいと、今皆さん一人一人がイエス様に求めて、そしてイエス様から潤いをいただくために、今それぞれが祈り求める時を持ちたいと思います。